strange banner. It's metal music, you just rise it up on the top. Anyway, that's using to run.宮川勝です。車で運転しながらこれを録音しております。しかもマスクをつけてます。車の中は僕しか乗っていないのに、なぜなんかね、これ癖なんでしょうね。ウイルスがどうこうということよりも保湿を考えている。いや、マスク取りました。今日はですね、朝ラジオ日本の宮川勝のおはようスプーン生放送ありまして、 AM1422 の放送局なんですけどね。で、それが終わって渋谷に来て、ラブホテルが周りにいっぱいあるデュオでイベントがありまして、それの MC の仕事だったんですね。今終わってですね、もう早く帰んないと明日も早いので、ということで、さっくり、今回はですね、舞台裏に楽屋が、いつもですね、ドリームカムズトゥルーの中村さんとか来てるので、中村雅人さんとか来てるので、楽屋がですね、ちょっと2階のパルコの方にあるんですけど、パルコって、パルコって言わねえのか?ライブハウスの、関係者席みたいなのがね、2階にあるやつ。あっちの方にあるので、ちょっとね、あれだったんですけど、今日はですね、中村雅人さんはニューヨークにいるということで来られないということで、僕が格上げになって舞台裏の楽屋をもらえたっていうですね。で、舞台裏だったものでババババッと、まあ、レンタルのコスチュームのね、タキシードとかでやってたんですけど、それを脱いで絵文掛けに引っ掛けて、でデュオは楽屋からだと裏口からね、ビュッと帰れるじゃないですか。でそこからですね、あ、もうじゃあちょっとお客さんね、お送りしたりしてるみたいだから、こうちょっと帰ろうって言ってね、帰ってきてしまったんですけどね。まあちょっとメールとか電話とかがいっぱいあって、プチトラブルとかもあったので、割とさっくり出ることができてよかったんですけど、まあおかげでね、こうしてこれを録音できているっていうのもあるんですけど、やっぱダメだな。喋ると腹減るな。今日はね、だ一日中喋ってた気がするので、その MC のイベントのね、リハーサルの段階からね、打ち合わせからね、でまたね、そのイベントのね、アシスタントの女の子がね、まあ可愛い女の子なんですけど、陽気な人なのでよくおしゃべりをね、してて、で、なんかね、割とね、っていうかかなり上がる、緊張して上がる、こんなので、ちょっと宮川さんの楽屋行ってていいですかとかって言ってですね、まあもう全然おいでよみたいな感じでだべったりとか、まあ何しろ間断なく喋ってた感じがした一日ですね。でまたこのイベントがね、やっぱね、どんどん声でかくなっちゃうんだよね、張り上げてね。まあその方がね、鳴りがいいんじゃねえかみたいなことをね、思うわけですよ。だな、なんかな、シュアのゴッパチっていうマイクはね、何度やっても慣れない。慣れないっていうかね、まあ、ボーカル用のやつですからね。近づければ近づけるほどいい音を出すっていう。だけど、あんなね、歌い手さんみたいにね、口にくっつけて歌ってたりすると、これその後歌う人ね、俺と間接キスすることになるじゃないかみたいなことにもなるし、特に喋りっていうことで言うとね、唇にくっつけてたりするともう滑舌悪くなりますから、ねえ、でもね、ちょっと離れるだけでね、もうすんごいオフマイクになっちゃうような、そういうマイクだからね、あれはちょっとね、そんな感じの喋、りまくる日でございました。で今日はですね、面白かったのはね、赤いプルトニウム夫妻が今日おはようスプーンにゲストで来てたんですね。でスペシャルウィークってことで、じゃあ旦那さんにも来ていただきましょうみたいな感じになって、来てもらったんだけどね、もう面白かったな。赤プルさんはあれ、尻に敷いてるタイプなのかな。なんかね、普段はデレデレしてるくせに、旦那さんがね、クラゲライダーの松岡さんがね、どうなんですかつって、赤プルの手料理はとかっていう話を聞くんだけど、 いやね、まあ、要は元ヤンキーじゃないですか、つってね。まあ多分その気質が入ってんのかもしれないんだけど、オムライスみたいなものにね、あの自分のオリジナルのものをボコボコこう突っ込んでくるわけですよ、みたいなことを、マジかとかって、まあ、面白話に花を咲かせるためにね、言ってくれてるもんなんだけど、あ、ちょっと待って、つって。何あんたそういう風に思ってたのつって。すっごいね、絡みつくんですよ。じゃあなんでそのオムライス私が作った時にそう言わないわけとかいうね、絡みつく感じがね、ああなんかもう本当に曲がったこと大嫌いなんだな、この人っていう、そういうね、女性でしたね。面白かったな。それをね、いやだから、みたいなね、なんだかわかんない、こう、のろけてるんだか、こう、揉めてんだか、中途半端な、なんかね、最近ね、僕の目の前で揉める人たちが多いっていうですね、あの、ビリーバンバンのお二人もですね、いや、だからさ、とかって、兄弟でちょっと、なんかね、いや、だから違う、そういうこと言ってるわけじゃないんだよ、だからもう、さ、ちゃんと聞きなよ、とかなんか言ってね、そうじゃないんだよ、とかって、兄弟喧嘩みたいなものがね、軽く始まったりとかしてね、いや、そうじゃなくてね、僕は言いたいのはね、とか、なんかね、俺を介在にしてね、なんかね、あの、揉める人っていうのは結構、なんか、ここのとこ、連日いるっていう、そういう感じだな。うん、そんな、今日もですね、その例に漏れずに、赤いプルトニウムさんとね、ご主人のクラゲライダーの松岡さんが、でも結婚してどうですかって言ったら、松岡さんは、いや、俺はね、結婚したせいで仕事が増えてよかったんですけどね、とかって、なんか言ってましたけどね。まあ、芸歴長い方なのでね、松岡さんといえばだってね、相方をね、何度か変えて、やられてますけれども、ね、いろいろな相方に不幸があったりとかね、いろんなことがあって乗り越えて、でね、美人タレントと結婚して、本当におめでとうございます。そういう感じですね。で、それ終わってですね、今日イベント行ったんですけどね、なんかね、得しましたよ。オリジナルラブのね、田島隆夫さんのステージ、ね、もう懐かしい歌いっぱいやってもらっちゃってですね、感動しましたね。ツイッターでね、フォローしているので、なんかすごい親近感でしたね。別にリツイートとかね、なんか返事を書いたりと直接話しかけたりみたいなことはね、したことはないんですけれど、そして今日は楽屋でですね、身長45がね、ずっと取材して、ものすごいセンセーショナルを巻き起こした、センセーショナルを巻き起こしたっておかしいな。センセーションを巻き起こした。ね。センセーショナルなドキュメンタリー、凶悪という文庫本をですね、買ってずっと読んでましたね。田島さんのね、歌物のリハーサルとかそういうのやられてる時とかね、意外と僕より時間空いてたんで、そしてでも本で言えば、新潮で言えばね、もうすぐ発売なのかな、新潮が宮沢明夫さんの小説とね、230枚載せるという、ツイッターでね、田島さんのツイッターで思い出したんですけど、宮沢明夫さんがね、新潮のご自分の小説が出る表紙をね、アップされてたので、ああ、もう絶対買わなきゃっていうね。チェルフィッシュのね、戯曲も出るので、なんかね、慎重に戯曲が載ってると、なんかね、違った感じの味わい方があるんだよな。なんでなんだろうな。なんでなんですかね。今出てるやつはね、南へっていう野田秀樹さんの作品で。相変わらずの野田節でね、しっかり読むっていうのは大学生以来じゃないかっていう気もするぐらいだったけど、やっぱ面白かったですね。で、なんかやっぱ自分がね、学生の時に読んだ野田戯曲と、まあもちろんね、今の野田戯曲とまた作品も違いますけど、僕学生の時に読んだのは地球もお年頃だっていうね、前田城の虜、伊藤蘭が出ている芝居を見に行ってめっちゃ感動して、で駒場小劇場にね、1300円だったんですね、見に行ったんですけどね、伊藤蘭出てて、 で伊藤蘭が出たからっつって炎上ジャイアとかが私ちょっと休むみたいな時期があったりなんかしてっていうあの頃ですね、ずいぶん前ですね、その頃に読んだ全田城の虜をコケムス僕らが緑子の夜っていうそういう芝居だったんですけど、まあそこからね作風は変わってはいるでしょうけれど、テイストがほとんど同じ でテイストが同じなのに古臭くならないのはやっぱり野田秀樹っていう人はすごいんだなと改めて思いましたね。時代とともにこうプロデュース公演に切り替わって有名タレント使ってもね変なやつは出さないっていうことが徹底してたり、ちょっと客寄せパンダっぽいね実力派、女優とかね俳優使う時でもねちゃんと脇の方でおいいとこね抑えてんじゃんみたいなね役者が出てくれていたりするので、もうね絶対に外すことがないっていうパーフェクトなキャスティングでね、イメージそういうのありますけれど、そういうなんか小劇場っていう部分からね当たり前のようにこうどんどんどんどん進化している、それはなんかすごいなと思いますね。商業的に進化してもね中身が腐らないっていうのはねやっぱ本当にあのシスカンパニーのね北村さんという女性の制作の方は本当にすごかった人なんだなって、まあ、今はねやられてないみたいですけど思ったりしますが、その頃というかね、時代を経て読んでみるとなんかね、まあ、野田戯曲が変わってる変わってないっていうのと別に自分が読む側の自分がね受け止め方とかが随分変わってて、それがね僕すごい面白かったんですよね。セリフをね読むときにそのキャラのことを想定して読むんだけど、若い時っていうのはそういうことを想定できしないで読んでたのね。とりあえず、筋を追うとかいう感じだったんだけど、今は戯曲っていうとね当たり前だけどセリフは 100% 人が役者が言ってるわけじゃないですか。役者がねまあ人じゃない、例えば動物だったりするかもしれないけどね、生き物が言ってるっていうことが多いわけでしょ。でそうなるとそのねどんなキャラでどういう格好してんのかなっていう想像力を各キャラに対して自分の中で想像力を働かせながら読むわけですよ。でしばらくねあこれキャラ乗ってないキャラ乗ってない、でも上司ってことだけが乗っかってる、記号で言えば上司、今これは何かを探している、連れてきた、この連れてきた人を調べようとしている、ああそれで今の目的はこれで、この人はそれちょっと忘れて今脱線してるとかっていう状況がねどんどんどんどん読みながら情報として入っていくのをしっかり確認しながら読み進めていく自分がいるんだけど、前はそうじゃなかったから、なんかね芝居を作る人間としてキャラというものをしっかり考えるようになったのかななんつうこともね思ったりなんかして、読んでる自分の読み方が違うことにちょっとねなんか感慨深いものがありました、そんな感じですかね。今ですね、大泉ジャンクションのジャンクションじゃないか大泉インターチェンジのあたりを外環自動車道とかね関越乗るところなんですけど、来ました。最近ね寒い時にね布団から抜け出せない時にもう家出る時間がやべえ遅れちゃったっつってなると、麻布台のラジオ日本に行くにもですね外環自動車道が首都高を乗ってなんつうですね1200円かけて出勤するっていう行き片道ですよねえ。でねまた駐車場いっぱい入ってっつってね結構1万円ぐらい行っちゃうんだよな行く時はな。それは自分ではどうなのかと思いつつも、まあでもそういうね時間帯のお仕事だからしょうがないとね、時間帯のお仕事だからしょうがないっていうとねなんかすごい別の時間帯がいいような風にね言ってるように思われたらすごい不本意なので改めて言うけど、早朝のラジオというのはですね、演劇の公演に時間的な差し障りがあまりないのでっていうか全くと言っていいほどないのでね、ありがたいですね。まあ、夜の方がいいのかもしれないけどね、まあ、夜もね考えもんなんだよな。前やってたねバツラジっていう番組は12時開始だったので10時に稽古終わって2時間キューッと喉を休めてパキッパキに固まってしまった状態で喋るからもう本当にしんどくて、稽古中のね生放送っていうのはねもうね もうダメですね、デイリーのラジオ番組はたった1時間であろうとも演劇やりながらはね、休まずやることは無理だっていうことがもう完全に分かったので、ラジオ日本ともですね、公演の週の1週間はお休みさせてくださいっていうお話をちょっと、もうその方が安定して、できるんじゃないだろうかっていう、そういうなんか結論になりましたね。思いのほかやっぱ朝っていうのはしんどかったのと、2時間半がきついっていうのとね、アシスタントがいないから一人で喋るね時間が異様に長いっていうこととか、なんかまだね、スタッフとのマッチングとか、手際よく自分がね、精神的な肉体的なストレスを抱えないで生放送できる機会っていうのはね、まだまだ少ないので、そういうお願いをしてですね、まあね、心よく思ってはいないとは思うんですけれどもね、まあしょうがないかみたいな感じでなのかね、一旦はいいよっていう風に言ってくださっていて非常に感謝しています。もうね、歳だなって思いますね。48ですからね、残尿感が厳しいですよ本当に。ねえ、おちんちんプルプルプルプルね、おしっこした後ね振らないとね、残尿がねもうダメなんですよ。もうなんかね、もう子供の時とかはさね、お手洗い行くとさ、もういつまでこの人チンコ振ってんだっていう親父が駅のトイレとかでねやってて、なんでこの人いつまでもプルプルプルプルプルプルプルプルおちんちん振ってるんだろうと思ったんだけど、大人になってみるとわかりますね。もうね、プルプルプルプルプルプルプルプル、なんかね、もうちぎれて飛んでっちゃうんじゃないかっていうね、ぐらい、プルプルプルプル、振ってますよ、本当に。これはまあ、もう、そういうね、肉体的なことなんだな。ただまあ、老いにはそれほど抗わず、甘んじて受けて生きていこうというふうには思っておるんですけれどもね。いるからね、往生際悪い人がね、そういうふうにはならないぞと。まあ、でも一番、そういうふうに思ってる俺が、一番ね、老いることを寂しく心の中では思ってたりするっていうね、意外とそういうヘタレな感じかもしれませんね。皆さんもですね、老いに抗うことはする必要はないけど、健康増進と健康維持だけはなんとか頑張って、いただきたい、そういうふうに思う宮川勝でした。本日はまたです。さいなら。